お蝶が三河屋へ帰ってきたのは夕暮れになってからである。あっと表に立っていた手代の一人が叫び声を上げ、お帰りになりました、お帰りに。店の中に駆け込んでいった。女中おさえがお嬢様を見失ってしまいまして、真っ青になって駆け戻ってから半時一時間ほどを経ている。一体どうしたことだろうと主人の治兵衛も、娘が婚礼を控えているだけに気が気ではなく、店の者を八方へ走らせ心当たりを探し回っていたところであった。お前はまあ一体どこへ行っていなすった。お蝶を抱きしめるようにして治兵衛が、驚くじゃないかね。ちょいとお蝶が表を伏せて、おさいがなかなか出てこないもので、ですからちょいと、忍川の新土手の方へ行って、振り向いてみると、まだ来ないので、たどたどしく語るうちに、彼女の青白かった顔へ、みるみる血が昇ってき、それに従い、声もしっかりと落ち着いてきた。こうなると、男と違って女という生き物は、嘘が嘘でなくなってしまう。女の嘘は女の生理と一つものなのだ。嘘を本気でついているうち、肉体の機能がむしろ整えられてゆくのである。それでまた中町のあの長寿屋の前へ戻ってきましたら、おさえが見えないものですから、ずいぶん辺りを探し回っているうち、もうくたびれてしまって、それから一人で忍ばずの池の周りを歩いて、それから帰ってきました。なんとにっこりとしたものだ。しばらくして、おさえが外から戻ってきたのへ。おさえ、ごめんなさい。素直にお蝶が詫びると、おさえは、よかったよかった。ああ、もう本当に。お蝶の腰のあたりへしがみつき、うれし泣きに泣いた。それで騒ぎが落ち着いた。それから4日目の朝であったが、坂本三丁目裏の正道院の小坊主が2人、畑仕事で百姓地へ入っていき、弥一のうちのそばを通ると異様な臭気が漂っている。ただの匂いではない。そこは寺のものである。死人の匂いじゃないか、というのですぐに寺へ知らせた。ところの御用聞きがやってきて、戸を開けてみると、まさに死んでいる。弥一が腐乱死体となっている。弥一の首に彼のものらしい手ぬぐいが絡みついていた。絞め殺されたのだな、御用聞きが言った。役人が出張ってきて、検視が行われたけれども、数日前に絞殺されたということのほかには何もわからない。今から200年ほど前のその頃には、犯人の指紋を取る方法もなければ、正確な死亡日時を科学的に割り出すこともできなかった。弥一のうちの周辺に聞き込みが行われた。しかし、得るところはない。弥一というのは腕のいい足袋職人だったそうでございますが、どうも身上が悪くって、あの小屋の中へも妙な女を引きずり込んじゃふざけ散らかすというので、へい、周りの寺でも近いうちに出て行ってもらおうなぞと相談し合っていたらしいので、御用聞きが町奉行所の同心へ報告した。
そんなやつだったのか。
へいへい。
女にやられたかな。
さあて、ああもう人思いに女の手で絞め殺せるものじゃねえと思いますが、
そうとも言えねえぜ。
旦那、それに弥一の野郎は大変な博打好きで、ちょいと骨っぽいゴロスキどもがちょいちょいあの小屋へ出入りをしていたといいます。へ、もう肝心の旅の方もこの頃は手にかけねえとかで、毎日毎日どこかをほっつき歩いていたようでございますよ。
同心がうなずき、悪い野郎が死んだのだ。それならもう構うことはねえ、と言った。これで弥一殺し一件は放り捨ての形となったのである。当時、新聞もテレビもない。弥一殺しのことが三河屋の者たちの耳へ入ったのは、その年も暮れようとする頃で、それも腕のいい職人として、江戸の旅屋の多くが弥一のことを知っていたから、三河屋へも聞こえたのであろう。すでに三河屋へは彦太郎が養子に入り、お蝶と新婚の日々を送っていた。殺されたとさ、弥一が。いつ？この夏だとさ。別の一人が、いえ、春先だと言うよ。どっちにしてもいい機微ですね。し、声が大きいよ、イノドン。へい、いいかいみんな。と、三河屋の番頭が、このことは決して口にしてはいけませんよ。わかっているね。いいね。厳しく店の者へ念を押した。だからといって、弥一の死と主家の娘のお蝶とを彼らは結びつけて考えていたのではない。弥一がお嬢さんをおもちゃにしたことだけを知っている。あの頃、夜更けに裏木戸から庭へ入り、そこからお蝶の寝前、弥一は忍び込んできたのだ。当時、弥一は自分のこしらえた足袋を三河屋へ納めていたのである。当時、女中のおさいは故郷へ帰っていい、代わりに若い女中のおひさがお蝶についていた。弥一はこのおひさを金で籠絡し、お蝶を外へ連れ出させて、うまく持ちかけ、巧みに接近したのだ。去年の夏のある夜、三河屋の親類筋にあたる元飯田町、中坂の旅屋、三代ヶ谷義八の方の娘で、おのぶというのが病死した。おのぶとお蝶はいとこ同士になる。知らせが三河屋へ届き、主人の知兵が急いで娘の寝前へ駆けつけ、お蝶や、中坂のおのぶが亡くなったよ。声をかけつつ障子を開けると、旅職人の弥一が、なんと可愛い娘と一つ寝床に入っているではないか。大騒ぎになったのは言うまでもあるまい。その時、追い出された弥一が、数日して現れ、娘が傷物になったことを世間に言いふらしてもらいたくなかったら、50両でこの口へ蓋をいたしますがね、ゆすりにかけたものだ。知兵は50両を渡した。お蝶がその夜、三河屋から抜け出し、住吉町裏菓子の長屋に住んでいた弥一のところへ逃げた。お帰んなせえ、お蝶さん。その時弥一はせせら笑い、不作の生太鼓なんぞに、もう用はねえや、と言ったのである。